女官のお経様はどのお経様でも如説に修行する、問いたる通りの行いをする。どの道も最後の終点はあのぐたら三脈三菩提無上涅槃、最高の悟りを開く、それがお浄土へ往生するということです。ところがですね、みんながそのお浄土という言葉を使いますとね、なんか清らかな世界のような考えが頭へ浮かびますけれども、極楽というとね、なんか道楽者集めるような世界のような考え方が出てくるんです。でこれはですね、この三部経様を調べてみると、勧行阿弥陀経には極楽という言葉出てます。いっぱいで取ります。ところが大無量寿経という上下二巻の仏説無量寿経勧行関係には極楽という言葉は一箇所も出とらんです。ただ安寧浄土、真実法土、そういう言葉はいっぱい出とりますけれども、大無量寿経上下二巻には極楽という言葉は一箇所も出とらん。どういうわけだろう、極楽というのと浄土、安寧浄土、あるいは真実法土、そういう言葉はいっぱい出とりますけれども、極楽という言葉は出とりませんし、また五箇屋さんのお称名を片っ端だからこう調べてみて、あんな大部な21種類もお書きになった大部なお称名の中に極楽という言葉は2箇所しか出とらん。一箇所は神仏殿の巻、もう一箇所は歎異抄というお称名の二章だ。まあこれ金がね、皆さん聞いてらっしゃるでしょうが、関東からはるばるとですね、14カ国の境を越えまして五箇屋さんの京都まで訪ねてきたんですね。これは唯円坊という方が先達になりました。平均年齢がだいたい70歳です。昔の70ですよ。その当時の平均年齢は35歳か40歳の時代です。それがですね、70、平均年齢70に余った年寄りたちがはるばると14カ国の国境を越えまして、命まとうにこれ根性の糸まぐいというので五戒さんの手元へ訪ねてきた。その時のお答えがこの二章だ。この14カ国の境を越えて神明を顧みず、尋ねきたらしめたも御志、ひとえに往生極楽の道を問い聞かんはためない。ここに極楽という言葉が出ております。神仏殿の巻にもう一箇所極楽という言葉出てますけれども、あの数々のお称行の中に五戒さんは極楽という言葉は本当にわずか2箇所しか使ってらっしゃらん。ただあなたのお説きになりましたお称名には無量光明土、お浄土は非常に明るい光輝く世界、あるいは真実法土、安寧浄土、そういう言葉はたくさん使ってありますけれども、この極楽という言葉が使ってない。ということは勧行でも阿弥陀経でもですね、これは最も大事なお経としてもですね、大無量寿経の世界へ入るこれ道順なんです。だからこれはですね、方便化身、つまり十九の願の門をくぐり、二十の願の門をくぐらんと第十八願の大無量寿経の世界へは出れないんです。だからいきなりですね、安心安堵はできません。頓入の地と申しますね。頓入というのは一席の説教を聞いたままで安心する。それはできれば結構です、できません。だから大体ね、この仏法を聞くちゃ、まあその道基と申しますかね、あんた方がお寺やお参りをしてお説教を聞くという道基というものがあるでしょう。それには順縁ということと逆縁ということと2つあるわけです。 純縁と申しますのは、あんたのおばあさんおじいさんが仏法を喜び、お父さんお母さんに勧められて、仏法を聞く身に自然にこうなっていく、それは純縁。ところが逆縁というのは、仏とも法とも知らなんだ人が、何か自分の悲しいことやシャバの出来事に出会いまして、そこで目を覚まいて、ああこれは仏法を聞かないかん、こういうこの逆の姿、つまり悲しい目に遭う。子供が死んだがご縁となる、あるいは親が死んだのがご縁となる、そうして仏法を聞くというね、そういうのを逆縁という。だから純縁逆縁の差別はありますけれども、悲しい立場になって、ああどういうわけじゃ、こんな可愛い子が死んだ、一体どこへ行っとるじゃろ、思えば親たるべきものはですね、だから念仏せずにはじっとはしておれませんし、それが造業だ雑誌言われたとて、心のやり場がなかったら仏様の前で念仏して泣くよりしょうはないじゃないですか。あんた方も長い人生の中、さまざまな悲しみ苦しみの難関を乗り越えておいでたと思います。その心の苦しみ悲しみっちものは何によって解決がついたでしょうか。私は恥かき話をするようですけれども、参考に聞いておいていただきたいと思うから話をするんですけども、男の子が2人と女の子が1人おったわけです。この女の子がですね、脳膜炎という病気で死んだんです。これは中耳炎といって耳が悪かった。で医者へ通っていましたんですけれども、それがまあ、処置が悪かったのか、医者があんまり上等の医者でなかったのか、いやそれは医者を恨んでもいきませんし薬を恨んでもいきませんが、そういう道を歩かんならなかっただろうと思うんですけれども、とにかくその中耳炎から脳膜炎になったわけです。それが戦後なんです。私は召集を受けまして海軍へ行きまして戻ってきまして、そしてからその2年目にこの子がですね、中耳炎になる、脳膜炎になる。これは本当に見とれんのです。苦して苦してしようがないんでしょうね。失点抜刀を苦しみます。これからも苦しくなってくるとね、無意識の中で自分の指を噛むんです。噛み切られて血がだらーっと流れるほどに苦しいんです。で医者に言うと、医者はもう脳をやられてるんだから、ただ無意識で痙攣を起こいてそういうことをやるんじゃから、本人は何にも覚えがないんだから、いくら見た目には苦しんでいても本人は苦しくないと、こう医者は言うんだけど、見とる親としてはたまらんのですわ。で死ぬ前にですね、3日間の間、三昼夜の間、私一遍もトイレ行ったことないんです。そのぐらい緊張しますとね、もうトイレも行きたくないんです。金谷もですね、3日間の間一口の水も飲まずにですね、右の手左の手をお互いにこうちっと握ってですね、そしていろいろ慰めたり力づけたりしてましたけれども、もう物が言えんようになっちゃった。舌がこう縮んじゃって。そしてついに死んでいきましたが、物の言えん前にも、物が言えんというその前にですね、一言言うた言葉が私は今でも、もう五臓六腑に染み渡ってるんです。私どもがこういうこの姿見て泣いてますと、お父さん、お母ちゃん、これよしこっちゅう名前でした。よしこはね、のんの様のとこへ行くんだから、きれいなお浄土へ行くんだから、泣いちゃいかん。お父さんもお母さんも来てくださいよ。これがこのシャバでですね、もののいい納めだったんです。そういう状態で命を終わりました。泣いても叫んでももう帰ってこない。だから私はその三月ぐらいですね、もうぼーっとしちゃって、もう何にもやりたくないし、ただ暇さえあれば娘の位牌の前で泣いてはお念仏したりお経を読んだり、 夜中でもです。もう耐えられない気持ちになるとお内仏の前で位牌の前で泣いとりました。私の母親がまだ生きとりまして、その母親があまりにも我々夫婦が悲しんだり苦しんだりしておりますのを見かねて、ねえ、どんだけ泣いたって戻ってこない。だけども最後に言うた言葉をよう思い出やったら、今頃はお仕事よ、お仕事しとる、あれはただあんたたちの子じゃないんだ、仏様が人に話をする身でありながら誠の信心欠如しておらんお前にご意見のためにお出ましをくださった、そう受けさせていただかないか言うて、いろいろ母親慰めたり励ましたりしてくれましてもですね、人間というものはいくら親に慰められても、どういう理屈を言われてみても、それは一応同情してもらって涙こぼえてもらっても、心の苦しみは誰も救ってくれないんです。どうすることもできないんです。だから泣いてお念仏するお経を読むより方法がないんです。100日ほど、3ヶ月ほど、私は夜中でも朝でも昼でも思い出せば位牌の前で泣いてはお念仏してました。それがですね、ある時にふっとそういうことが思い出されたということは、泣く私よりも泣く私の姿見て泣いておってくださる仏様のお心はいかばかりかということが、それは昨日今日の話じゃない、実行以来我々は仏様から願われているんだ。どうか我が浄土に往生する身になってくれ、どうかこの旅は間違いなくお浄土へ往生してくれよ、手を変え品変えてさまざまに私の目を覚ましおうためにご苦労しとってくださったんだなということが、つまり祈る私より祈り詰めの親様だったなということにこう目を覚まさせていただいてみると、今まで悲しみ苦しんで泣いていた涙が喜びの涙に変わりまして、はあ、仏様はな、夜も昼も私のことを忘れず、もう私は忘れがちやけれども、あなたの方にはしばらくのご油断はなかったんだな、ここまで追い込んでくださらなかったならば心の目は覚めまい、ただ我が娘だと思っていたのはとんでもない間違いだったということはですね、これは私どもが仏になるお浄土へ往生すると、それがなかったら人間に生まれた幸せないと私は言いますのは、このシャバ嫌だから逃げてくっちこっちゃないんです。今我々の力というものは、どんなに泣いてらっしゃる苦しんでらっしゃる人々の心の苦しみを救う力がないんです。だから私仏になるということは、お浄土へ往生させていただかにゃならんということは、無常涅槃、今のあのぐたら三脈三菩提、そういう無常涅槃という悟りを開きまして、仏様になって三世十方を眺めたら、この世だけの親子兄弟じゃないんです。生きとし生けるすべてのものが三代前の親であるとか、五代前の女房であるとか、さまざまな縁を結んだ方々があちらでもこちらでも迷って苦しんでる姿を見て、自分だけがお浄土で遊んでおれんでしょうか。願土に至れば速やかに無常涅槃の生してぞ、すなわち大悲を起こすなり、これを回向と名付けた。信州のどうしてもこれ聞いてもらわんなら話はですね、王元二回向ということです。王僧の回向ということは、我が力ではお浄土へ往生はできません。如来様のですね、陽光のご苦労で成就された何万打仏、この名号と目には見えませんが光明の下縁、外から常に催しておってくださる光明の縁と、何万打仏を内因の名号と言いまして、私の心の中へ 与えてくださる何万打仏が仏印つって仏様になる種なんです。その何万打仏と光明、光明明号敬因縁と正信に書いてあるでしょ。我々仏になるのには明号と光明と因と縁とが和合しなければ仏になることは絶対にできない。だから光明を目に見えるもんじゃないのです。光明中みんなが光明光明中とチカチカ光る光のように思います。これは知恵ということです。仏様の知恵です。この間あるおばあさんが、先生はシャマ心身いただいたわやもと言われるで結構だなと言うたら、どうやってお前心身が得られた証拠あるいって言ったら、輪刀の光がわしの目へチカーッとくるんや。そらお前目が悪いんじゃわ。そんなものは巧妙じゃないぞ。ご欲の我が家に降りて、あんたが今日ここへ手足運ばずにおれんことになったのが巧妙の縁に催されたということ。参ってくれよ、聞いてくれよと、そういう恩も養子に預かったから御欲の我が家踏み抱いてここへ手足が運べたはあんたの努力じゃねえ、努力せんならんことになったのが背後に如来の光明の縁が常に催しとってくださるということ、そのおかげさまでここへ来たんじゃろうか。なあ、輪刀の光がチカッと目に来た。そのアホなこと言うていかん。真宗には奇跡はありません。合理的の教えです。どんなに科学が進歩いたしましても、仏法というもの、念仏の教えというものは矛盾したもんじゃないんです。お浄土へ行かねばならんという因果の法則で往生するんです。だからそういうことをですね、明らかにこう聴聞しなければなりませんが、いきなりですね第十八願の本会堂へは出れない。それは何かというと、本部にはどんな人にも自力の計らいっちゅうものがあるんです、うん、それから疑いっちゅうものが生ずる。だから大教の中では、世の中にはいろんな罪がある、いろんな罪悪があるけれども、一番罪悪の頂上、一番この上もない罪というたら、本願を疑うことが一番の罪なんだ。それは何かあったら、三田の本願ってものは、私がおらなんだら三田の本願なんてものは用事がないんです。三田の本願があるから私が助かるんじゃないのです。あらゆる諸仏の本願から漏れて永久に仏になる見込みの立たないこの流転の私を見るに見かねて、我もし助けずんば、またいずれの仏の助けたまわんぞとおぼしです。迷いの私がいなければ阿弥陀様っちゃ仏様必要ないじゃないですか。それをみんなついでに助けてまうように、こんなもんでも助けてまう、わしみたいなものでも憐れんでください、そういう聴聞が私は根本から間違っとる。私があなたを久遠実情の仏の境界から引きずりおろえて宝蔵比丘の姿になって、御公陽光ちみどろのご苦労なさって何万打仏となってくださったのは、私を仏にする力ができたということです。本願といえば、これは救いたいという願いです。いくら救いたいとおぼしめしても、力がなかったら救うことできないんです。それでようよう何万打仏という仏になってくれたということは、それは救う力ができたということが、それが本願力という力です。だから本願に愛と御家さんおっしゃらずに、本願力に愛ぬれば何万打仏に合うんです。何万打仏のお心が本当に了解ができて、ああ六字一つでよかったなあと満足のでけた、それを信心と言うんです。信心とは満腹ということです。もう小言も言えんが、理屈も言えんが、わしみたいなものと逃げるってこともできない。哀れであればあるほどに、それが本願の目当てなんだ。 お前がおらなんだら三田の仕事は混流してないんだ。そういう言われをですね、明らかに聴聞させていただいて、もう文句の言い場もない、小言の言いようもない、こんなやつめをようこそと満足のできた、それを心身とご家さんおっしゃった。まだ小言や理屈のあるうちはダメなんです。もう言うことができんのです。なぜならばですね、私が腹が立つから、欲が起こるから、こんなものではとあんた方おっしゃる。なことは人間同士言うこって、仏様の前でそんなことは言うべきこっちゃない。なんでやったら、私の値打ちが自分で分からん前に、あなたは骨の髄までお調べになった。それがご公の思案でしょう。そうして説が徳仏と、俺が今度仏になったらと。これはね、一遍も仏でなかった方がですよ、今度俺が仏になったらという説が徳仏と。一遍仏でありましたけれども、衆生を救う力がないから仏の境界捨てて、我々救うがために法蔵比丘になり、法蔵菩薩になり、何万ダブとなってくださったということはですね、それは私を救わんがために本願力を成就されたんです。何万ダブを成就してくださった。その何万ダブがなかったならば、我々は助からないです。その何万打仏を成就してくださった目当ては私なんです。無駄の本願があるから助かるんじゃないのです。私をどこどこまでも救わねばならんからこそ何万打仏になってくださった。それで本願力、その何万打仏のお言われを明らかに聴聞願いまして、持ち合わせのままでよかったなと満足のでけた、をそれを信心欠場した。それを一年とこう言います。一年っていうことは一思いという、もっと分かりやすく言うと、信仰開発の時刻の極速を一年という。今まで迷ってきました。今までそばで悩といでる仏を認めなかった。ところがこんなやつめの持ち合わせが見るに見かねて、俺が引き受けてやらなんだら誰も声のかけてのねえが当然じゃが、哀れなるがゆえに俺だけはと立ち上がってください。その如来の心に満足のできた、文句の言い場がない、こんなやつをようこそなと満足のできた、それが御解散で言うと信心なんだ。その時に仏にならにゃならんという、命が終われば必ずお浄土いかんならんという約束、それが正成就という位に定められて、その正成就には必ず不退転という、絶対に後戻りをしない。一日暮らせば一日一夜明かし明かすだけ、いくらひだんだ踏んでましてもお浄土へ、お浄土へと眼力に惹かれてお浄するんです。そういうお心をですね、昔の喜び手が、浅草に刈り込められし切り切りす、泣く泣く馬に乗せられていた。まこと満足のでけた人は、腹が立とうと欲が起ころとお浄土へいかまやと力んでみても、浅草を借りました中にキリギリスが刈り込められ、束ねられて身動きができん身になって馬に乗せられ、運ばれていく時にはどうしても泣いても叫んでも運ばれていく、だから泣き泣きながら馬に乗せられていく。腹も立ちます、欲も起こります、臨終者名の夕べまでおざえ出せるようなど根性じゃないけれども、どのような行い、どのような思いが出てまいりましても、私が地団打踏んで逃げようとしても、大願合力の如来の力に引きずられて、一日一夜がお浄土へ、お浄土へと進ましていただく。命が終われば安寧浄土の往生だから、お浄土へ往生することは我が身が迷いから離れるということが一つですわね。ところがなら仏になってお浄土で遊ぶんですか。 あんた方にも長いる天のその中に親子となり兄弟となり夫婦となりさまざまな因縁結んだ方々がいっぺやしゃば中にうごめいとるんし、仏になってざっと三世十方を眺めてみりあの地獄で悩とるのは三代前の女房だ。このガキ堂で苦しんどるのは我が娘だ。一目にそれが見えてあんたお浄土で百味の御食食べて遊んどれます？今の人間の根性ならやむを得ません。そういうことでしょうけれど、仏になったら大悲の心、あらゆるものに涙をこぼす。あらゆるものを救わなければじっとはしておれない。それが幻想へと再びシャバへ現れ、あるいは地獄へ現れ、縁のあるものを片っ端だから詐欺として悔い一生ってまして、同じお浄土ですね、同じ世界へ集まりました。一緒に会する、同じところへ集まる。そしてみんな、あんたも仏になったか、わしも仏になりました、ぶつぶつ想念と申しまして、みんなが拝みようてうなずきようてよかったなと喜ぶ。その喜びがどんな苦労しても、あの人も助かった、この人も救われた、その喜びを楽しみの極まりのない喜びだから極楽中です。極というは極まりがないということです。楽は楽しみです。三代前のお母さんが助かった、五代前の女房がガキ堂から救われて全部仏になった、ああよかったな、喜び合える世界、それが悔い一生であります。それが真宗において、みんな仏法はお浄土へ逃げていくような考え方もととんでもない考え違い。そこで五戒さんがそうじゃないんだ、慎んで浄土真宗を案ずるに二種の栄光あり、一つには王相なり、二つには幻想なり、王相栄光について真実の教行真証あり。ごわさんを読みますと、南無阿弥陀仏の栄光の音読広大不思議にて、王相栄光の利益には幻想栄光に絵に失せり、迷えるものを片っ端だから救わなければ心底から喜ぶってことはできない。そういうことですから、お浄土へ逃げてくんでもありません、逃避するんでもありません。今の力ではどうしても苦しん悩んどる人救うことのできない我々が、仏になりまして自由自在にあらゆるものを救え、みんなが仏になる、それが本当の浄土往生を願うですね、目的だということを考えなければならん。それが真宗の教えなんです。まあそれは詳しく申しませんと分かりませんので、また昼からお話をいたします。
ご公私有の本願というも、調剤要項の授業というも、ただ我ら一切衆生をあながてに助けたま万がための方便に阿弥陀如来ご神労あって、南無阿弥陀仏という本願の立てましまして、迷いの衆生の一念に阿弥陀仏と頼め参らせて、もろもろの造業を捨てて一向一心に御堂本の万主城を助けずんば、我小学七時と誓いたまいて、南無阿弥陀仏となりまします。これすなわち我らが安く極楽に往生すべき言われなりと知るべし、されば南無阿弥陀仏の六時の心は一切主城の法度に往生すべき姿なり、このゆえに南無と奇妙すれば、やがて阿弥陀仏の我らを助けたまえる心なり、このゆえに南無の虹は衆生の御堂如来に向かい立てまつって、御所を助けたまえと申す心なるべし、 かように御座を頼む人を漏らさず救いたも心こそ阿弥陀仏の指示の心にてありけりと思うべきなり、これによっていかなる十悪五逆五条三条の何になりとも諸々の造業を捨てていたずら五条を助けたまえと申さん人は、例えば十人もあれ百人もあれ皆ことごとく漏らさず助けたまえべし、この重きを疑いなく神殿ともがらは神烈の御座の浄土に往生すべきものなり、あなかじこあなかじこ。
下もゆえんはただ御座の本願会を解かんがためなり、五辱悪事の群情会まさに如来如実の言を信ずべしと。お昼前はちょっと、時間が経過をしまして、12時25分ほど話をしましたので、あちらこちらのおばあさんらがまあやめさせやええ腹が減ってどもこもならおついのええ匂いがしてくる、腹の中の虫がグーグーグーいうような顔が見えましたけども、やめるわけにもいきませんで、まあ結論をつけて、お別れをしたわけですけれども、まあその食べたいという欲のあるうちは大丈夫、だんだん人間は衰えてまいりますと食欲というものもなくなるし、財欲というものも影を潜める、もちろん色欲なんというものはなくなっていくと、こういうことなんで世の中は五欲と申します。五つの欲というもの、それは食欲、財欲、名誉欲、色欲、睡眠欲、これは五つの欲でありますが、これは死ぬまでなくならんわけで、盛んな時もありますけれども、衰える時もあるけれども、全然なくなるもんじゃない。だからいくら仏法を聞いたとて、五欲というものがなくなる人は一人もおらんし、あるいは腹が立たんという人も茶場にはおらんわけ。この間あるおばあさんが、おかげさまで私はだんだん聴聞して、まあ腹も立たんようになったし、欲も起こらんようになりました。誠にありがたいやもと、こういう話えらいもんなったな、仏様みたいなもん、腹が立たんって、どんな偉い人でも自分の気に入らんこと言われると、そら口に抱いて言うか態度に示すか示さんかの差別あったとて、腹の立たんという人はしゃばにない。それがおかげさまで腹が立たんようになりました。欲も起こらんようになった。一体どういう欲がのうなった。ただ財欲のことだけを欲というけども、食べたいというのも欲です、食欲。だから食欲のあるうちはまだ大丈夫、元気に働いてお参りもできますけども、まあ食べるということの全然欲がのうなったら、まあ病院へ入院するよりしゃあない。そうすると喉から何にも通らんもんで、点滴と言いまして、栄養の補給をする、つまり注射をしてその人の栄養を補給する、ああいう点滴っちゅうことで、だから喉から何にも食べれんでもあれの栄養を補給すれば、まあ植物人間のような風になりましても、あのものはもう一月や二月は生きとる、あれちょっと抜いたったら死んでまう。それはあれはそのいつまででもいけやとかんことには医者が儲からんでやっとるわ。本人は西も東も分かれせ。そうなるとね、今までいっぺんも息子や嫁が言わなんだことを初めて言う言葉がある。おばあちゃん何でも買ったるが何ぞ食べたのやあんなこと言われたって何も喉へ通らんから点滴で栄養の補給しとる。 だからあんなこと言われたって何にもならんけども、あれいっぺん言うてみんと世間体が悪い。だからあれかえこれかえというようなそんな危険な時にはあんなことは言わんけども、何を言うてもまああれかえこれかえ言わんちことを見定めて、何でも買ったのがどうして何度食べたね、バカなことを言うわけで、人間はみんな矛盾しと、平勢はポンポンポンポンおばあをまあコッパみじんにどしゃべる嫁さんでも、おばあが死んで棺桶なんか入ると、まあかわいい顔しとるな、おばあの顔を見てこんなかわいい顔しとるおばあにポンポンポンポン言うたが、まことに申し訳はなかったっていうのは、そういう自責の念にからされ、いよいよ棺桶を釣り出そうということになると、そのおばあに向かって「おばあちゃん、ええとこへ行きゃあよ」何がいけるそんなの、死ねえじゃん、いやでもおでもこれから寄ってたかって火葬場へ連れて行くじゃない、それを死んでからおばあちゃんええとこ行きゃあよ、何がいけるもんじゃ。ところがそういうことを言うて、ああこんなことを今言わんならんが、このおばあちゃんが生きとる間にせめて優しい言葉の一言もかけてやればよかったなという自責の念にからされて、思わず知らず「おばあちゃんええとこ行きゃよ」っちゅうて、でそばにおる親戚縁者が連鎖反応を超えて、何も泣きたねやけども泣かずにおれんことになって、みんなうわそんでしめやじゃん、ほんで火葬場連れて小骨になって戻ってくると、どこでねやったじゃやら、嫁でも息子でも、あ大きなジョッキみたいなコップでビールはギャーッと飲みながら、片っぽの手で牛この鶏の桃たうわうわうわうわ、親の葬式の晩からやっとる、本当に情けないもんだからね。なら食欲のあるうちはまだ元気でありますが、食べ物が喉へ通らんというような状態になると、もう根性のお別れということ。まだ今なら大丈夫、今日お昼がちょっとまあ遅なったら嫌な顔したのもやっぱり食欲があるちゅう、ちょっと長い説教しとると何やらガサガサガサガサと音がしる、よう見てみると缶袋の中から飴玉下げて食べる食欲旺盛じゃん。だいたいね、あんまり人間食べ過ぎるといかん、あんまりあんた方もそのよう超えすぎとる、食べ過ぎじゃわ。だから日本中今はね、古事記まで糖尿病や栄養高、あ栄養がありすぎる。だからまあ昔から腹八分に医者いらずというが、何でもそうだそうですよ。今106歳の人に聞きましたら、この人の言うのには、仕事も八分なら食べ物も八分、無理をしてはいかん、それがまあ長生きの方だと、まあいう話をされておりました。平子というところの町長をやっておられたマセさんという人、この人今101歳です。それが元気な人で、目もよう見えるが耳もよう聞こえるが、もうとにかく毎日あちらの老人クラブ、こちらの教育委員、その公園に歩いてらっしゃる。これはまあ元気なもんで、ちょうど昨年100歳のお祝いをわしらがやったんですけど、あれは元気な人、この間私の方へも来てもらって、民生委員の人々に話を聞いてもらった。どうしてこう長生きしなさったって言うたら、知らず知らずに生きてきたけどね、宗兵衛さん、あんまり長生きは考えもんだよって言いました。でいくつぐらいが一番死に時ですかったら、80前後じゃなくちょうどわしの今ええ時じゃなんでそういうこと言いなさると言うたらね、40年前に女房が死んだ。だからね、女房ってものはね、まあそう生きとる間は大切にしなくとも、年をよると女房がおったらなあと思うことが毎日ある。だから平勢はだだくさにしとったけども、まあ死んでからもっと大事にしたらよかったなと後悔しとる。だから夫婦揃って出る人に言うんじゃけども、このね、女房に死に別れるくらい貧乏はねというこっちゃ。だから貧乏の貧という字はね、上に分かれるという条件、 下にこう貝という字を書く。これは男は持っとらんわな。だから女房に別れるくらい貧乏はね。そんでもあんた息子さんもおいでるし、孫さんもおいでるし、孫さんの嫁さんもあるし、息子さんの嫁さんもあるでいいでしょうと言うたら、うん、それはまあなんとかしてくれるけど、女房のやるやり方と嫁のやるやり方とは違うでいかん。そうかな、わしゃなってみんでわからんけど、どういうふうですか。ほら、人の前で話をして毎日公園に歩くんじゃべ。下着はもう毎日新しいのを買えないかんと、まあ、息子の嫁が洗濯したきれいなやつを枕元へ持ってきて、で昨日着たその下着を全部、まあ、洗ってくれるわけで持ってくる。だからその持っていく姿が気に食わん。なんでやったらね、汚いものでも持ってくようにね、パンツでもズボン下でも紐のところを持ち上がってずっと向こうの方へこうやって、まあ、誰のやってもそうならね、別にそう腹は立たんが、自分の亭主わしの息子のやつを持てく時には抱えて持てきゃん。それが腹ん立つ。まあそういうことになってみなそら分からんけども、俺が何が汚えんだ。それを毎日変えとるのに、その下着を持てく時にわざわざ鼻の向こうの方へこうやってぶら下げる。せがれのやつは抱えやがって、時々本当に腹ん立つ。これは実感だろうと思うんです。でこの間も息子と嫁と孫と孫の嫁と、4つになる四股とわしとテレビ見とった。そうしたらその四股目が何を思い出やったのか、ふっとわしの方向いて、いらんものは米表へ売ろう。ほんで誰残っちゃったらじじいやわ。だからくといや、腹立ってむしゃむしゃしたんだ。まあ息子も嫁も孫も孫の嫁もおるんじゃから、なこと言うていかん。おじいちゃんは大事な人じゃ、誰か言うじゃろうと待てど暮らせど一言も言いながらみんなあはははと笑うだけ。だからあんまり年を寄ってはダメだ。祖父江さんええ加減に死にゃよって言わして、まあそこではへいへいと言うといた大先輩だもん、101歳だもん。そんな偉い人に逆らうわけにいかんで、へいへいけど、まんだわし死ぬ気がせんのじゃわ。ああは言うたけれども、まんだ今夜死ぬ明日死ぬってな考えがどうしても浮かんでこんが、あれ死ぬ間際になるとなんか虫の知らせがあるらしいが、まあいよいよシャバには置いてまえんなということになるとね、友達のうちとか親戚とか用もねえのにずっと回るようになると、まあ陰だな、糸まごえに回ったる。どうもまだいかんならんとこあるけども、わしまだいかん、友達のうちもいかんし、まだ親戚も回ったるかんで、まんだええじゃろと思った。けどもね、出る息はいるを待たん。本当にこれはね、もろえもんだなってことはね、同じ召集を受けまして呉の海兵団へ一緒に入った。ところがこれは1万人動員と言いましてね、1万人いっぺんに呉へ入ったんですよ。だからもうその食器もねえがね、箸も茶碗も何もないんですよ。それで握り飯を2つ持ってきて、それがまあ一食ですわな。それからこの大きな天パといいますけど、こういうこの、おつゆやそういうものを入れるそういう箱みたいなアルミニウムで作った、それの中へじゃがいもと豚肉とごてごてにドロドロに煮たやつを下げてきて、手出せ、食器がねえもん、手出せと言われたって、わしはその荒仕事やっとらもんで柔らけえ手なんだ。そ手出せ、ここへそのまだブラブラとブツブツと煮えとる、それをこう大きなあのお玉という尺子でぐーっとすくって、この手のひらの上ペッと開けやがる。あつてあつてどうにもならんで、ちゃっとハンカチでやって、ハンカチへこうやってやったけども、こう水ふくれになっちゃった。 そういうことで一緒に入った安井というのがね、飛島の新政成というところにおりました。今息子んたーがこの菊の花を、まあそのハウスで作っとるらしい、大変金持ちだそうな。それがね、この稲本というところに渡辺さんといううちがあって、毎年行くんですけど、そこと親戚だもんで、おばあさんの税所らしい。でそれが来てね、酒飲むとどやかましやっちゃう。ほんでわしに「ソブエソブエ、わしをソブエソブエ」と、まあ、でその呼び捨てにするやつはこいつ一人じゃん、まあ、戦友じゃでしゃあねえ。ほんで「おうおう」って、ほんでわしも「安い」って言うて、まあ話をするやながら、それがね、俺は沖縄へ行ってな、沖縄で苦戦して、それでも生きて戻ってきたでな、俺はええことやっとるで、ちゃんと仏様も神様も守って俺をこうやって戻れてくれた、俺は元気じゃでな、とこう言うで、どれこと言うな、あの沖縄から生きて戻るようなやつはろくなやっちゃねえ、あのくらいの激戦地で、おそらくお前墓場の中で隠れとったやろがや。